はい、こんにちは。いつもありがとうございます。どうしたんだ急に2日も続けてアップしてみたいなね、感じでだと思いますけれども、後期に入るとまたアップできないかもしれないと思ってですね、今日はまあ、お盆の頃にもう用意してあった記事が実はあったんですけど、それもいっぺんに録画してしまおうと、録音してしまおうということでですね、録音をさせてもらってるという感じですが、はい、今日はですね、意見表明権の話をですね、ちょっとさせてもらおうかなというふうに思います。ここでも触れてきたかな、もう前の話なんでちょっと覚えてませんが、子供の人権のね、話が、日本でもようやく少し出るようになってきて、私もですねそれに関わる仕事をちょっと滋賀県の方でさせていただいているので、そのことに関する会議にまあよく出る機会が、まあ、最近ちょっと減りましたけど一時多くあったんですね。でもともと僕はそういう権利とかそういう話は全然専門外だったんですが、まあ、子供のことをやってるということもあってですね、お声掛けいただいて、少し責任のある仕事をさせてもらっているというのは多分ここでもお話したんだと思うんですが、で、そんな状況の中でですね、7月に、タイに行かせてもらったというところで、タイでちょっと面白いものを見てきたのでですね、昨日アップした園庭の話もそうなんですけれども、これもですね僕はタイで学んできた一つの意見表明というか学んできたことの一つということでですね、共有させてもらいます。写真をページに上げときましたけれども、このニコちゃんマークとかですね、泣き泣きマークみたいなやつをですね、これ3歳のクラスだったと思うんですけど、教室の前に置いてあって、その日の気分をですね、多分3種類でおこおこマークみたいなのもあったんですよね。はい。でそれを多分登園してきた時に自分のその日の気分をですね、表明するということで、自分の、で、多分出席確認もなってるんですよね。欠席の子のとこが空いてたりしてたので。はい。ということで、これも意見表明の一つやな、という感じで、見ました。で、ワンフロア上がってですね、4歳の方に行くとですね、下の写真なんですが、これもちょっと書いてないんですけど、名前は。そのさっきのニコニコマーク、泣き泣きマーク、おこおこマークが貼ってあって、教室の前にね。で、おそらくそこにですね、自分の名前を書くんじゃないかと思うんですね、4歳さんは。で、まあ、文字への関心とかですね、自分の名前を書くっていうことの、への慣れみたいな、教育的な、配慮があるんだと思うんですが、そこに名前を書くと。いうので、これまたその日の気分を、まあ、伝えるということと、出席確認ということで、されてるようでした。で、これは、現場の先生と意見交換したわけじゃないんですが、まあ、意見表明権の一つということだろうというふうに僕は読み取ったんですね。こういう方法もあるよな、ということが、まあ、今日紹介したい内容になります。で、滋賀県のその審議会でもですね、意見表明というのをどういうふうに、その、なんていうのかな、条例とかでですね、なんぼ言ったところで、まあ、やっぱり浸透していくとかですね、それぞれの家だったりとか、学校だったり、園だったりとかですね、そういうところで意識していただかない限り、その、意見表明する場がですね、もともとやっぱり日本って子供の意見を聞くっていうところが、まあ、そんなにないというか、ちょっと弱いというかですね、我々が子供の頃もそんなに意見を言う場っていうのはあんまりなかったような気がするので、まあ、学校の様子はちょっと、まあ、中学校とか視察行くとね、でもね、意見を言うってちょっとやっぱり大ごと感があるんですよね、まだね、日本ではね。で、どういうふうにしていったらいいんだろうっていうことを、これからですね、やっぱりいろんな考えていかなきゃいけないと思うの、そのハウをね。で、これは一つすごくいい、例だったなというふうに思ったので、私も今ここで紹介させていただいてるんですけれども、はい、いろんな場面で、僕も会議の場で言ってるのは、例えばお家で、 ご飯作るときにですね、子供さんの意見聞くっていうのは、まああるとは思うんですけど、なんでしょうね。まあ聞き方というのかな。なんか、こう、本当に聞いてるっていうよりは、なんか、ちょっと違う気がするんですよね。なんか、ちゃんと、対等に喋ってんのかな、みたいな感じですね。いうのが、やっぱりちょっとあってですね。なんか、なんて言ったらいいんでしょうね。子供、まあ、ちょっと、簡単に言うのが難しいんですけど、子供には子供の感性とかがあって、感覚があって、それを理解しよう。その子供の感覚ってやっぱり我々大人には分からないものもあるはずで、それを対等に、分からないもの同士で対等に話をするみたいなことって結構大事な気がする。まあ、ご飯の時はあんまりそんな重たい話じゃないかもしれないですけど、なんかこう、そういう対等な関係性の中で、関係を結んで子供の言いたいことをなるべく拾いながらですね、一緒に考えるみたいなことができるといいな。で、それはあんまり大きい話じゃなくて、ちっちゃいそのご飯とかですね、遊びに行く場所とかですね、そういうのもなんか一緒に考える、多分お家でやってると思うんですけど、ちょっと意識してやっていただくってのは結構大事かなと思ったりしてます。で、まあ、皆さんのお家だったり園だったり、学校だったりでどんなことしてるかっていうのをまた教えていただければと思うんですが、ちょっとそうですね、まあ園庭作るときに子どもたちが園庭のどんな場所が実は好きだとかっていうことをやっぱり聞くとかですね、そういうようなことも大事だったりとかするかなと思いますし、子供が何を感じてるかっていうね、まあ僕は園庭で遊んでる子供をずっと観察しているので、それを見るとですね、なんだろうね、子供って喋って言語になってないだけで結構表現してますよね。まあ現場の先生たちはそれを理解されてると思うので、それをやっぱりなんて言うんだろうな、なんかまだうまくね、僕自身も言語化できないんですけど、なんかね、どっかで聞いたような常套句にこうね、落とし込んじゃう感じがあってね、それをね、本当に理解してるように僕には見えない場面って結構あるんですよね。なんかこう、例えば、僕はクリシェって呼んでますけど、見立てるとか認めるっていうね、かなり古くから使い古された、何を指してるかわからない言葉っていうのが、僕はまあ正直嫌いなんですね。これはね、スポーツの世界にいる時からね、気持ちとかですね、そういうのは、まあ、大嫌いだったんですね。僕はメンタルコーチでしたけど、気持ちって何言ってるかさっぱりわかんないですよね。もう少しこう明確に集中するべきことは何なのかみたいなことをですね、やっぱり論理的に考えるっていうのは非常に大事。それはプレイ中であっても大事だと僕は自分がプレイしてる時から常にそう思ってましたけども、保育の世界にもそのクリシェがあってですね、結局分かってないんでしょっていう、なんか例えば見立てるなんて、こういうことを見立てて遊んでましたみたいなことをですね、言う先生多いんですけど、同じ場面を見てた僕にはですね、その何かに見立てる、そのイメージをするとか、こういうものとして何かを使うっていうのはもちろんあるので、そういう風な場面の時はあんまり違和感がないんですけど、それって見立てて遊んでたのかなっていう、つまり別のものを、何か別のものとして、例えば何でしょうね。何でしょうね。ままごとしてる時に何かこう枝みたいなものを箸に見立ててみたいな、箸として使うみたいなのってまあ分かりやすい見立てなんでしょうけど。まあ、先生、現場の先生方見立てるっていう言葉の中にいろんなこうね、解像度が高くいろんな意味合いを持ってるのかもしれないんですが、僕に分かってないだけかもしれないんですけど、そういうのに言葉を落とし込んで、本当に子供が感じてることは何なんだろうっていうことを、本当にちゃんと読み取っているのだろうかというのが、まあ、分からないんですね。読み取っているのかもしれないんだけど、だから、なんて言うんだろうな、勝手に解釈しちゃってるというか、 なんかそういう側面もあるんじゃ、ある場合もあるんじゃないかなっていつもとは言わないんですけど、なんかそこはなんかこう、なんていうの、ダメって言いたいわけじゃなくて、意識したいよねっていう話なんですね。だから勝手に読み取っちゃうんじゃなくて、本当に子供が感じてることとか、言語化できない年代は特にね、まあ幼児ってまあなかなか言語化って正直難しい部分もあると思うんですけど、そういうのを、なんていうのかな、どう受け入れていくかっていうことをですね、やっぱり考えていくとか、そのスキルを身につけていくとか、そういうのは、もちろんベテランの先生たちね、すごく上手にされる先生たくさん、拝見しているので、そういう人たちに学びながらっていうところはあるんでしょうけど、中堅から若手の先生たちはそれを変な、楽な、読み取りをしてしまうということはないようにですね、していきながら、丁寧に子どもたちの思いを共有、理解するスキルを身につけるというかね、そういう場面をですね、子どもたちが あまりハードル高くなく自分の思いを表現できる方法を考えるということというかですね、はい、そんなことの大事さっていうの、まあ、タイでこういうのは見たのでですね、まあ、ちょっと紹介するっていうのが一番メインなんですけど、今後のぐちゃぐちゃっと喋ったのは、まあ、忘れていただいてもいいんですが、まあ、いずれにしてもそういうことを考えながらですね、みんなで、意見表明権というのを子供が、居心地よくですね、自分の思いを表現できるとか、いうことが、できる、場所になるというのが、まあ大事だなということを感じたので、少しお話をさせてもらいました。いつもにも増してまとまりのない話でしたけれども、何か考えて、これ聞いていただいた方がですね、考えてくださったらいいなと思いますし、考えたことをぜひまた教えていただければと思います。はい。それではですね、お付き合いいただいてありがとうございました。今日はこの辺で終わろうと思います。それではまた。